クリスマスおめでとうございます。また新たな思いで主を私たち迎えることができます。その幸いを深く感謝いたします。先週幼稚園のクリスマスページェントがありました。前半のクライマックスで子どもたちが演じるところで、いわゆる受胎告知という場面があります。富士見幼稚園では舞台のマリアさんと、そしてその後ろにガブリエルが立ちまして、幼稚園の女の子二人がですね、一生懸命演じてくれていました。富士見幼稚園のそのページェントでは、天使はとマリアは言葉を交わすのではなくて、歌でもってその情景を歌います。これはもうずっと歌われてきたと聞いています。おめでとうマリアという賛美歌ですね。ガブリエルがおめでとうマリア、神に恵まれた、あなたのところに神が宿りますと、マリアがそれは見つかんよ、どんなことですか、私は貧しいただの娘です。ガブリエルが怖がることなどない、どこにもないのだ、男の子供が今度生まれますと、マリアが私の心は高く歌います、母となしたもう神の道からをと、とてもいい歌詞の賛美歌が交互にこう歌われて、そしてこうマリアとガブリエルが退場していくという、なかなか感動的な、まあ、前半のクライマックスなんですけれどもね。でその、クリスマス礼拝の後にですね、翌日私がいつものように朝門のところで園児をお迎えしておりましたところ、ある年中さん、つまり 年少年中年長というのがあって、その年長さん、つまり一番上のクラスの園児たちが主に博士さんとか天使さんとかですね、になってヨセフさんとかね演じてくれるわけなんですけども、そしてその下の年中さんのグループは賛美歌を歌ったりですね、そういう役をして聖歌隊をしてくれたりするんですが、その中のその年中さんの男の子のお母さんがですね、こうおっしゃるんですね。昨日そのクリスマスページェントをまさに聖歌隊として年中さんとしてその男の子がやったわけですよね、 役を。そして帰ってきてこうおっしゃったって言うんです。こう言ったって言うんです。でそのお子さんは今年中ですから、来年そのクリスマスページェントのいろんな役になって演じなきゃいけないんですけども、来年どの役をやるかっていうことがその子、男の子は決めたって、そういうふうにお母さんにおっしゃったそうです。でお母さんはね、じゃあ何になるのっていうふうに聞いたらですね、僕ガブリエルっていうふうにですね言ったんだそうです。ガブリエルっていうのは実はですね、女の子がずっとやっている、先ほども申しましたように、役ですので、無理ですかねっていうふうにそのお母さんが私に尋ねられたということなんですね。私はそれもいいかもしれないなと思いました。男の子でもいいんじゃないかなと。昔名古屋の教会におりました時に、同じようにその敷地内に明星幼稚園というやっぱり付属の幼稚園がございまして、そこでもクリスマスのページェントとして幼稚園児が演じてくれます。でそこでもですね、思い出しましたのは、ある時ある男の子が自分はマリアさんをやりたいというふうに言い出してですね、そして、まあ、先生がとても困ったっていうことがあったことを思い出します。ただ、このことは実はなかなか深いのでありまして、今日先ほど読んでいただきました聖書の言葉、特に新約聖書、コリントの信徒への手紙第2、第4章、6節から10節、このコリントの信徒への手紙というのは、伝道者のパウロという伝道者がこの書いた手紙なんですけれども、その言葉をもう一度ちょっと見ていただきたいんですが、プログラムに印刷してありますその聖書の言葉の下の方ですね、 ここに最初読みます。闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の内に輝いてイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。この最初の神様はですね、私たちの心の中に神様、キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光をね、与えてくださったんだって言うんです。これはこの手紙を書いているパウロはですね、マリアさんだけじゃないんだということなんですね。マリアさんは聖霊によって身ごもったんだ。私たちもまた聖霊は与えられるんだよ。もちろん聖霊によって身ごもるなんていうことはないんだけれども、しかし神様は私たちの中にもね、聖霊を注いでくださって、そして、光をね、私たちの心の中に輝かさせてくださるんだよと、みんなそうなんだよと、こう言っている聖書の箇所なんです。これは誰でも可能なんだよと。マリアさんのように子供を身ごもるということまではとてもいかないけれども、聖霊が与えられて、そして私たちの心の中に光のようなものが与えられるんだ、存在していくんだって言うんですね。特にここの二重括弧で、闇から光が輝き出ようという言葉がありますね。闇から光が輝き出ようって、これ何を言ってるかと申しますと、これは実は聖書の一番最初に天地創造という、この神様がこの世界を創造されたんだ、その時に神様が一番最初になさったことは、光あれというふうにおっしゃった言葉なんですね。光あれって、何もないところからまず光を作られた。そして光あれっておっしゃったら、光がこうまさにこの世界に誕生したんだ。それと同じように、私たちのその心の中にも、その光あれ、そういうふうに言ってくださって、注いでくださるんだ。我々の心の中に光が灯されるんだよというね、そういうことをここで言われているわけですね。私たちの心の内に輝くんだ、光を与えてくださって、光あれって、心の中にも、我々の心の中にそういうふうに言ってくださるんだ。そしてこの光はですね、何をするかというと、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光なんだと与えてくださいました。このイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る、なんかややこしい難しい言葉ですけれども、これはキリストというお姿、特にここでは顔ですね、を通して、この神様の栄光、神様という方をが分かる、そういう光なんだよと。そうですね、ちょうど、今私たちは食火礼拝、キャンドルサービスでろうそくの光をそれぞれ持っておりますけれども、そういう光が心の中にあるんだと。そして、ろうそくの光はこの周りを照らすんですけども、私たちの心の中にある光というのは、むしろそうですね、懐中電灯とか自転車のライトとか、あるいはサーチライトのように、こうバーッとこう私たちの心の中にある光が、こう神様、キリストを通して神様を照らし出すんだ。サーチライトのように、こうここに神様がおられるよって、ここに神がいるんだよって、ここに神様がおられるんだっていうことを、こうパッと照らす、そういう光を私たちの中に与えてくださっているんだよって言うんですね。だから、その光が心の中からパッと神様を、この世界の神に神がおられるっていうことを照らし出して、そして私たちとそこがつながるんだ。そういう光、ライトですね。サーチライトを心の中に与えてくださったんだって言うんですね。これいいなと、いい表現だな、とっても素敵だなと、私たちの中に、だって私たちの心の中に、そういうふうに神様をこう見つける、神様を探し出すライトってのがもうすでにあるんだよって言っているわけですよね。マリアさんが言い換えるならば、マリアさんは聖霊が与えられて身ごもったように、私たちも聖霊が与えられてですね、そういう神様の光をまさに宿すんですね。光あれ、 あなたの中に光あれって、そういうふうに言ってくださった結果、私たちの心の中に光を宿すんです。マリアさんが神の子イエス様を宿したように、私たちも自分の心の中に光を宿すんだよ。そういう意味では同じなんだよ。とそういうふうに考えて構わないところなんですよね。どうでしょうか。これ素晴らしいことじゃないでしょうか。まあ、さらに伝道者パウロはこの後に続けてこう申します。ところで私たちはこのような宝、つまりまさに宝だって言ってるわけですよね。このもう本当に神様をこう探し出せる、そういう光が与えられているって、これは宝だって。ただ、その宝を土の器に収めていますと。土の器って何かというと、この肉体ですね。この体。これはいつか、まあ、朽ち果てると言いますか、いつか老いてですね、崩れていくわけ。私も最近特に自分の体の衰えをですね、老いを感じておりますけれども、もう肩痛いんですけれども、そういうふうに、体、外側の、これ土の器、土の器ってことはまさに崩れていくわけですよね。限界があるっていうこと、崩れていく。そういう器の中に、しかしその、ちゃんと光がね、あるんだよっていうんですよ。でも、これ両方大事なことなんです。もう光だけが、こう、あるんじゃなくて、その、やっぱり土の器、この体、肉体、そういう中に、しかしちゃんとその、光が与えられているんだっていうことを、パウロは言っていますよね。で、この体を、は、言い方を変えるならばですね、なんか、この、私どものこの生身の体ですね、この体とは別のところに、神様がなんか光を、こう置いてらっしゃるんだ。取り出してですね、そこからこう光、神様のことを見るっていうんじゃないっていうんです。この体の中に、このような宝を土の器に収めているんだっていうんです。ということは逆に言うと、この肉体っていうことを通して、私たちは神様を見上げるんだよっていう、もう少しわかりやすく言うと、体の限界があるんですよね。もう少し周りから言うならばですね、私たちの見えるものは、周りの人から言うならば、もうこの肉体しか見えないんです。土の器しか見えません。中に光があるなんていうことは、これは人からは見えないんだ。でも私たちは自分のその土の器の中に光を持ってて、その光でこう神様っていうことを見上げることができるんだよって言うんです。逆に言うならば、その、愚かなんだけど、弱いこの肉体、限界がある肉体なんだけれども、体なんだけど、でも、その私たちが、この光に、うちに与えられている光に沿って、こう見上げるときに、そこに神様を見つけることができるんだ。で、まさに永遠の、そういう存在に、私たちは気づくことができるんだ。この愚かな私たちですよ。この限界のある現実の状況に生きているんだけど、その現実の状況の中に、実は神様がちゃんといてくださるんだということが、ライト、サーチライトで照らされる、わかることができるっていうことなんです。それを悟る光なんだっていうんですね。ですから、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。その光が、神様がここに、この現実、この愚かな私たちのこの肉体をも使って、あるいはその周りに、この現実の中に神がいてくださるということを分かったときに、大丈夫だと。生きていける。失望しない。主が、神様が共にいてくださるんだっていうことを、私たちは確信することができるんだよ、と。どうでしょうか。もう一度申します。この光が与えられているっていうのは、私たちのその現実の中なんですね。この体の中にあって、そしてこの現実を、 まさに中にからその神様を見つけることができるサーチライトなんですね。どっか外側からこう照らしてくれるっていうんじゃないんですよ。でも私たちの中からこの肉体を通して、肉体の関わっているこの状況や環境やいろんな状況の中に神様を見つけられるサーチライトなんです、ちょっと難しいでしょうか。この並外れて偉大な力っていうのがここに言われています。これは神のものであって、それを私たちから出たものではないというか、神様が与えられてくださったんだ。そして与えられて、だから神様をこう探すことができるし、見つけることができるんだ。それは他の人から見ると、それはそんなところに神様はいないんじゃないかっていうふうにね、光がない方から言うとそういうことになっちゃうんだけど、でも私たちはこの現実や、この私の愚かな状況や、この肉体のこの土の器を通して、ここにこの現実に神様を見つけることができる。だからくじけない、生きていける、共にいてくださる神様と私たちは支えに生きていけるんだっていうことなんですね。これもう少し具体的に言えばどう説明したらいいんだろうかと思ってとても悩んできたんですが、ある一つの具体的な話をさせていただいた方がいいのかなと思いました。これは私は名古屋のあるその教会におりましたときに、ある男性の方、これ小安さんっていう方、もうお亡くなりになられたんですけど、小安さんっていう方がおられたんですね。で、その方の戦争体験の話を彼から聞いたことがあります。その方はですね、もう戦争が終わりに近づいた頃、士官学校に入っておられたそうです。そして B-29 が爆撃機によって、その士官学校が空襲でこう焼かれちゃったんですね。そしてあっという間に周囲が火の海になってしまったんです。そして必死に逃げまとって、なんとか命だけは助かったそうです。しかしその空襲が終わって、分かったことは、同僚の多くが爆弾によって亡くなってしまったということでした。で、悲しみをこらえながらも、それでもまずなさなければいけないかったのは、その戦死者の方々のお葬式だったそうです。で、上官の命令で、火葬に付すために、ご遺体を集める、そういう仕事をしなければいけなかった。で、その小安さんがですね、崩れた、まだまだ若い時ですからね、士官学校ですから二十歳までなってない状況ですよね。それで崩れた建物の瓦礫の中を掘り起こすと、こう人の 足が現れたそうです。で、そこで亡くなった方のご遺体がここにあるかと思って、力を込めてその足を持って瓦礫の中からその死体を引きずり出そうとしたところ、なんとそれはその足だけだったんですね。2本の足だけで、上がもうなくなって飛ばされていたっていう。上半身は爆弾によって吹き飛ばされていたと。で、力を込めてぐっとね、こう引きずり出そうとしたものですから、でも上半身がなかったわけで、そうするとドンとこう尻餅をねついてしまった、勢い余って。そしてその驚きと、そしてその情景の非常にむごたらしい凄まじさに、彼は思わずその足を、こう二本の足をね放り出してしまっちゃったそうです。するとその様子をそばで見ていた上官がですね、こう言うんだそうです。貴様、戦友の足を汚いというのか、戦友の足を汚いというのかと言われて殴り飛ばされたんだそうです。そしてそれでハッと彼は気づいて、その丁重にその足だけをね、二本の足を抱きかかえて火葬場まで運んだと、そういう体験をなさった。で、その時の自分の情けなさと、その足って本当に重いんだっていうことが今でも忘れられないと。これはもう私たちにはもう計り知れないほどの恐ろしい体験ですよね。その方はその後も戦場で数々の大変な体験をなさったそうでありますけれども、ただそこで不思議に思うのは、例えば私たちであるならば、そのような戦争体験のただ中において、だったら、例えば、もう神も仏もあるか、こんなひどい状態、 こんなむごい戦いになってね、どこに神がいるんだというふうに、もう信仰をなくしてしまう、もう信仰を持ってたらね、なくしてしまう、そんな状況じゃないでしょうか。しかし、その兄弟は、クラスさんはね、逆だったとおっしゃるんです。そういう、その限界状況ですよね、まさに修羅場。そういう戦場のただ中の状況の中で、神様がいるって確信したって言うんです。すごいですよね。周りから見たら全然神なんていないっていう状況なんですよね。どこに神がいるんだ。だけど、その方はその状況をまさに目の当たりにされたんだけど、そこで、ここに神がいる。これが、このパウロがここで言っている言葉なんです、ことなんです。周りの状況、そして私たちの体っていうのは土の器であり、周りの状況は本当にこう醜さや弱さばっかりだって言うんです。弱い人間関係、ひどい人間関係、もうなんでこんな状況があるんだ、あれなんでこんなような人がいるんだっていうような、あれなんでこのような世の中社会なんだって、現実にそこに神がいるのかって思う、神なんていないという現実がある中で、しかし心の中にサーチライトがあるって言うんです。心の中に光があって、その光が神様を照らしてくれる。イエス・キリストを通して神様を照らし出してくれる、探すサーチライトがあって、まさにこの小安さんはその周りの人から見ればね、全然そこに神なんていねえじゃないかって言われる状況の中で、小安さんはここに神がいるって思って、終戦後帰って間もなくキリスト教の教会に行って、そしてキリスト教の洗礼を受けてクリスチャンになるんです。すごいですよね。聖書の同じこの第二コリントの信徒への手紙第二に、私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからですってありますよね。目に見えるものだけの現実を見てたら、そこに神はいないんです。神が見えてこないんだけど、目に見えないものを見せてくれる光が私たちの心の中に神様がこう精霊として与えてくださっているんだって言うんです。その光で私たちは目に見えるものだけでなくて、目に見えないものを見ていく、そういう光なんだって言うんです。だからそれが与えられているから、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされないって、どんな状況の中でも私たちは神様がいるんだっていうことを本当に感じ取る、知ることができるんだっていうんですよね。そういう光を私たちの中には神様は与えてくださっているんだ。だから逆に言うならば、そういう時こそね、そのサーチライト、厳しい状況、自分の弱さ、愚かさを感じるような、体の弱さを感じる時こそ、自分の心の中に光がある。その光で神様が共にいてくださる、ここにも神がいるということを見つけ出すんだと。そしたら生きていけるって言うんですよ。そしたら私たちはその目に見えない神様を見つけたら大丈夫だって、ここにもあるんだと。どうでしょうか。この神様を見るということが私たちの究極のやっぱり信仰の力となっていくものではないか。そういう力を神様は私たちがもともと持っているんじゃなくて与えてくださっているんだよ。マリア様もがその御子を本当に育んでいったように、私たちもまたその光が私たちに与えられている、この光を育んで生きていきたいなと、そう教えられるクリスマス。愚かなね、私たちですけれども、 だからこそというか、この現実に、どっか別のところに光はあるんじゃないんですよ。この現実に主はちゃんといてくださって、そばにいるよと言ってくださっている。そのためにキリストがこの世界に下ってくださったんじゃないでしょうか。この厳しい現実のただ中に、貝羽桶の中に、最も低いところに神様は、キリストは 下ってくださって、私はそこにいるよと言ってくださっているんだよっていうのがクリスマスのメッセージだと思います。お祈りをします。天の父なる御神様、主よ、こうして食化礼拝を共に持てました。感謝です。私たちの中に光が与えられているんだ。そしてその光によってあなたを見つけることができる、知ることができる、悟ることができると、そうパウロは教えてくれています。本当に目が塞がれてしまって、心も塞がれてしまって、あなたのことを見つけられない現実があります。弱さがあります。土の器です。だからこそどうぞ主よ、自分の中にあるこの与えられている光を本当に大きく、そして輝かして、あなたのことをしっかりと主よ見つめながら、なおこの状況の中で生きていける、そういうものでありますように、主よ、皆によって祈ります。アーメン。